今日は11章から14章を見てまいります。ヨブの友人の3人目ソファルとの料理を見てまいります。ヨブの構成としてはヨブになります。ヨブの災いで最後が42章でヨブが悔い改めて再び祝されるというところがありまして、その間にエリファズ、ビルダデ、ソファルの3人の友人との討論が、3週目は2人だけなんですけども、3人とヨブとの対話が2回続き、2人とその残りといいます、その中で2人もう一度討論をして、そしてヨブが沈黙してしまった友に代わって自分の訴えをまた証しをした後、エリフ、もう一人の若い友エリフがラムに会われず、ヨブを諌めています。その後にヨブと人の討論が2回続きます。なぜ苦しみに合わせたのかということを主は明かされませんでしたけれども、主は全てをご存知で、そして間違いなくヨブを導いてらっしゃることを明かしされ、ヨブは悔い改めます。そして彼の生涯後半生を倍も祝してくださるということでヨブと終わっています。この3人の友がヨブのためを思って、ヨブが神様に立ち返るならば神様は必ず回復してくださる、それこそが友としてなすべきことだと彼らは確信して語るんですけども、普通の神様に罪を犯して悔い改めて許していただくという次元の試練ではなかったために、ヨブをかえって苦しめることになっていきます。しかしその互いの思いの錯綜する中で、神様は互いに信仰の訓練を与えます。今日はソファルとの討論を見てまいります。11章から14節まで全部読むわけいかないんですけれども、14章の7節から17節を拝読して論理をさせていただきます。14章の7節から17節です。ヨブ記第14章7節から。火には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地の中で老い、その根株が土の中で死んでも、水の潤いがあると芽を引き出し、苗木のように枝を出す。しかし人は死ぬと倒れた木だ、人間は生き絶えるとどこにいるのか。水は海から冷え去り、川は干上がり枯れる。そのように人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、その眠りから覚めることはない。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定めて私を覚えてくださればよいのに。人は死ぬとまた生きるでしょうか。私は苦難の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで、あなたがお呼びになればお答えします。 あなたは御手の業を慕っておられるでしょう。今あなたは私の一歩一歩を数えておられます。私の罪に目を留めないでください。私の背きを袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。天の父様、今夕敬愛する兄弟姉妹とともにあなたの言葉を大切に恵みをありがとうございます。なぜこの苦難が起こったのか、どうしてという思いが世界に渦巻いていると思いますか。主はその原因を追求するのではなく、神の栄光が表されるためですと証しを持って私たちのところに行き、またお答えをくださっています。どうか私たちがこの中で、この状況の中であなたを見出すことができるように、あなたを証しできますように、どうか導いてください。この時お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
3人目のトモ・ソファルが夜に語りかけます。友人たちは良かれと思ってという、その良かれが最初はにじみ出ていたようにも思いますけども、徐々に夜に対して悔い改めさせなければという思いが強くなって、言葉がだんだん厳しくなっていきます。ためを思って語っているはずですけども、その友としての同情よりも自分たちが何とかしなくてはいけないという思いがだんだん先立っていくように思います。ちょっと余談ですけども、男性の感じ方と受け止め方、女性の感じ方と受け止め方は違う部分が多いという問題がありまして、男性は物事を解決する方にどうしても目がいってしまいますけども、女性は共感することを求め合っておられるという部分が強く、そして男性はどちらかというとチャレンジする方に行きがちですけども、女性は、まあ、母性はそうなんでしょうけども、守りたいという方に向きがちだと思います。まあ、それぞれでもいろんなタイプがあると思いますけども、まあ、そこでどうも良かれと思っても食い違ってしまう。それは性別は別としても困難にある方はどうしてもそれを解決するというのを分かってほしいという思いが先立つことがある。そして周囲は同情するよりもこの問題が解決するようにというふうに思いがいってしまうんです。バランスが良ければいいんですけども、そういうふうに呼ぶと友人たちの思いは分かれていく状況があります。ソバルの縁の11章にありますけども、言ってることは間違いじゃないんです。ヨブは冷静に受け止めて思います。ただその出だしがちょっと厳しいですね。ちょっと随所の冒頭にいたしますけども、2節からですね、こういう答弁が始まります。言葉数が多ければ言い返されないだろうか、人は唇で理とされるのだろうか、 あなたの無駄話は人を黙らせるだろうか。あなたがあざけるとき、あなたに恥を見させる者はいないのだろうか。いきなり苦言から始まっています。ノブは罪がないと言っているわけではありません。ただ神様がなぜか自分の罪を指摘しないまま苦難を与え続けているのはどうしてだろうかという悩みを抱えていましたし、そのことを共に考えてほしいと願っていました。しかし友人たちはヨブが悔い改めばこの問題を解決できるから、何としても悔い改めさせる必要があるというふうに考えていましたし、また因果応報の固定観念があるので、こんな苦難に主が合わせるのはヨブに何か隠された罪があるに違いない、そう決めつけています。そしてヨブが私は純粋だ清いと主張しているのを神様が何とかしてくださるようにというふうに願います。五節をご覧ください。五節と六節。しかし神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださることもある。これだけのことは本当に恵まれる言葉で、そうしてくだされたらいいのですし、ヨブも願っているので私もそう思います。ヨブは後で言っています。ヨブはたとえ裁かれても罰せられても構わないから主が口を開いてくださるようにと絶望していました。本来ならばこの点で手を取り合って祈ることができたはずなんですけれども、ソファルの思いにはヨブが悔い改めなくては、ヨブには罪があるからこんな目に遭っているんだという思いが抜け切れません。そして七節以降は神様の知恵と力、そして思いははるか高い、そして神様が決めてなさることを人は誰も止めることができない、これもまたヨブも同意する考えです。また教えです。その後に11節から最後まではですね、ヨブを悟りなさい、意地を張らないで聞きなさいというふうに説得しようとしています。神様は真実を、あなたの真実を知っているはずだというのです。13節ご覧ください。もしあなたが心を定め神に向かって手を述べ広げるなら、もし手に不法があればそれを遠ざけ、あなたの天幕に不正を住まわせないなら、ヨブの子が人として生まれるというのも、つまりそれあれ悟りがないということをヨブに対してはしたない、あなたの信仰はどこに行ったと責めているわけです。それでも神様に手を広げて、そして何かを覗くならば、神様がそれを清めてくださって、大胆に神の前に出て、そしてあなたを回復してくれるだろう、 して17節ご覧ください。あなたの一生は真昼よりも輝き、波も朝のようになる。安らぎ逆起、そしてもう脅かされず、そしてかつてのように友があなたを慕い求めて集まってくる。そうなるんだからどうか悔い改めてほしい、そうヨブに言うのです。ヨブは何度も言いました。違うんです、私は聞こうとしてるんですけど神様が語ってくださらないんです。罪があれば悔い改めようと思って祈ってもその答えがないんです。どうして分かってくれないんでしょうかとヨブはますます心を痛めます。そして最後に20節のそばの指摘は、しかし悪の者どもの目は衰え果て、彼らは逃れ場を失う。彼らの望みは最後の一息に過ぎない。あなたはそうなりたいんですかというふうにゾファルは責めます。もちろん悪を容認してはいけないのは確かです。しかしせめて悔い改めさせてということを、覚えがないのに、また主が責めておられないのに勝手にしてはならない。イエス様は失われた人を探して救うために近づいてくださいました。罪人のために取り出してくださいました。彼らを応援してください。確かにその時人類は救い主に対してとんでもない罪を犯していました。しかしそれでも主は取り出されました。裁く立場であるキリストはそうされたんです。私たちは主が責めておられない方を責めないようにしたいと思います。ヨブはそこで口を開きます。不思議だなと思うんですけど、もう本当に病でもうどうしようもなく、答える元気もなくなるかなと思ったら、ヨブはこの自分を理解しない友人たちによってかえって頭を使い、心を使い、そして信仰を用いて元気になっていくなと思います。とてもこの禁止の重病の人には思えません。もうすぐ死ぬという感じじゃないんですね。不思議な気がします。そして確かに言葉は厳しい部分もありますけども、頭脳明晰、そして素晴らしい信仰のひらめきを持って反論したりまた祈ったりしています。人を奮い立たせるのは楽な時、平穏な時でなくて、課題がいっぱい見つかった時ではないかと思います。さて、ヨブがまずどのように反応するか、12章から見てまいりましょう。12章から13章の19節までは、一言で言えば、私も同じくらい知恵がありますという反応です。12章の1節から お願いいたします。ヨブは答えた。まさにあなた方は地の民、言い返してます。あなた方が地の民だ。あなた方と共に知恵もしよう。私も同じように良識がある。私はあなた方に劣っていない。これくらいのことを知らない者がいるだろうか。しかし立場が違いました。彼らは、友達は苦難にありませんでした。ヨブは苦難の中にあります。かつては主が年頃に語ってくれましたけれども、今は注目しておられます。立場が変わったからといって非難するものに対して、あなた方も同じように苦難にあったらどうするのですかと要は繰り返しております。苦難が及ばない、反映しているということは必ずしも正しさの証拠とはなりません。神様はそれを通して怒りを蓄えていらっしゃるかもしれませんし、また人の心の内にあるものを明らかにされます。7節以降は動物たちに尋ねてみよう。動物たちは地味の罪があって、生き物たちは苦しんでいるんですけども、しかし彼らはつぶやきません。ただ精一杯生きています。神様に作られた他の生き物の方が自分たちが主に作られ主に生かされていることを知っているのではないか。人の方がその点では愚かではないか。自分が反映するからといって自分だけが正しくて苦難を受けているものは罪深いと言えるのだろうか。そう読むは取り返します。そして友達が時折先人たちもこう教えていると、自分たちが信仰の伝統の継承者であるように言うんですけどね。ヨブはそれに対して2章12節以降、年寄りに知恵があり年のたけた者に英知があるのかと繰り返します。知恵はどこにあるのか。13節、知恵と力は神と共にあり、知恵と英知も神のものだ。確かに神様が裁かれるときに知恵や力を誇っている支配者たち、また支配者たちは色を失います。どうしてこんなふうになってしまったんだろうか。答えが見出せず、自分の知恵の足りなさ、力の足りなさを痛感させるのではないか。神様はこうして時に私たちを恥じらせる。かつてもう病に打ち勝ったという、人類がそうですね、抗生物質などを発見したときに、確かに伝染病を克服したと思えた時期がありました。しかし今は抗生物質によって耐性菌 抗生物が効かない菌が出てきて手の残しようがないということがあり、また世界が狭くなって人の出入り大きくなり、また自然を破壊したためにおとなしかった病原菌やウイルスがかえって人を脅かすものになってしまって、たちまちごくわずかにの人が感染したウイルスが全世界に広まって私たちの生活をひっくり返しているという状況にもなりました。もちろんいろんな原因もあるでしょう。しかし人の知恵と力を誇ってはいけない。まだまだわからないこと、そしてできないことがたくさんあることを私たちは思い知らされました。そんな中で夜は私は踊っていたり、どうして苦難にあるからといって非難するのか、そう訴えた後、反応します。13章の6節以降ですね。さあ私の論じるところを聞き、私の唇の訴えに耳を傾けよ。八節。あなた方は神の顔を立てるつもりか、神のために言い争うつもりか。まるで自分たちだけが神様に味方されており、自分たちが神の味方であって、そして苦難に遭っているヨブが神に敵対しており、また神の怒りを受けて裁かれている、そう言えるのか。もしそうして真実な訴えを封じ込めて神や私を欺こうとするならば、神様がそれを明らかにしてくださるように、あなた方も理由のわからない苦難のあった時にどうするのかと問いかけします。そしてヨブはもうこういうことは聞きたくないと訴えるんですね。13章13節、もう言わざるを得ないという自負心に駆られています。黙れ、私に関わるな、この私が話す、私に何が降りかかっても構わない、何のために私は自分の肉を歯に乗せ自分の魂を手のひらに置くのか。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の御前に主張しよう。神もまた私の救いとなってください。ヨブはこうやって信仰を明かします。もう裁かれてもいいです。神様が私の肉を噛み砕き、また手の裏に置いて裁かれても、ただこのことだけは言います。私は主を信頼しています。どんな目にあっても私を主を信頼しています。これが彼の確信でした。信仰から出ていることは罪ではないんです。信仰から出ていないことが 罪だとパウロが手紙に書きました。これが私たちが主に近づき、また主を知るために大切な視点で、これさえあればあとは神様を導いてくださいます。神様は信頼するものを決して失望させないお方です。どんな苦難の中にあってもこれさえあれば大丈夫ですとロブは証ししています。で、滅ぼされても私は神様を信頼する。ロブはいつも死に聞こうとしていました。従おうとしていました。そのことによって誤解されまた試練にあったとしても神様は決して失望に終わらせる方ではない。苦難になって私は主に信頼してますということができたんです。そういう友に向かってこの三人はどう語るでしょうか。いや、そうやって過信してあなたは高ぶっていると言えるでしょうか。見てのままに注目すればよかったんです。もう神様に任せます。しかしなかなかそのことが友達は認められないのです。ここでソファリアまたエリファズやビリアテが悪かった、私も一緒に祈ると言ってくれればよかったんですけども、その気配はありませんでした。そこでヨブはもう友の方を向かずに主に向かってまた祈ります。まず二つのことをなさらないでください。そうすれば隠れません。主の手を遠ざけてください。恐ろしさで怯えさせないでくださいと願います。そしてさらに祈ってください、答えます。あるいは私に語らせ検討してください。ヨブはどこまでも主との交わりを求めていました。ヨブは訴えます。どうして身を隠されて私に敵対するのですか。取りに足りないものをどうして支援に合わせるのですか。問いかけます。傷ついた奴隷のように私は勝ち立て立っていきますと呼ぶは告白するのでした。確かに死が苦難に合わせると人はそうです。呼ぶは殉教ではありましたけども、いろんな方たちの苦しみを見て助けてきたんでしょうね。44章の一節をご覧ください。女から生まれた人間はその弱いが短く、心を乱されることで満ちています。花のように咲き出てはしおれ、影のように逃げ去りとどまることがありません。ヨブもまた儚い人生の悲哀を感じていました。3節、このようなものに対してさえあなたは目を見開き、この私をご自分と共に裁きの座に連れて行かれるのです。弱くて高らかくて罪深い自分をあえて連れて行かれるんですかと、ヨブを問い返します。 彼は願います4節。清いものを汚れたものから取り出せたらよいのに、しかし誰一人できません。限界を主が設けていらっしゃる。自分自身のことをヨブは言っています。清いものを生み出せばいいんですけども、できない私は罪人です。自分自身の弱さや愚かさを告白した上で、つましやかに死に願うんです。欲せずに雇い人のように自分の日を楽しむために、少し多めに見て構わないでください、猶予を与えてくださいと言います。しかし主の目にはヨブは有志に見えないんです。信仰のこのサタンによる究極といえるような試練があっても、主に信頼し抜く信仰者だと主は期待していました。だからこそこの激しい苦難にヨブは選ばれたんです。耐えられない試練に与えておられませんでした。7節以降、まずヨブは朽ちても芽を出していく木のようには人間はそうでないと言っています。切り株に若い枝が芽生え、また朽ち果てた根っこからも水が来るとまた芽が出てくるように木は朽ち果てない。でも人は死んだらそれっきりだ。眠りから覚めることはできない。しかしヨブは主の約束の地、永遠の地を待ち望んでいる生徒の一人でした。13節、ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私の神に時を定めて、私を覚えてくださればよいのだ。人は死ぬとまた生きるでしょうか。私は苦難の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで、あなたが滅びになればお答えします。死後の復活はあるんでしょうか。理解しています。まだこの希望は漠然としたものでした。約束のうちに子孫と共に永遠に住むと言われたアブラハムへの約束、それを覚えていくしかなかった。今私たちはどうでしょうか。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きますと約束され、ラザロをよみがえらせ、そして私たちの罪のために死なれ、3日目によみがえって永遠の命を与えてくださる主が共におられます。どうも聞きたかった言葉、それを私たちは聞いています。このまま神様が口を開いてくださればよかったんですけど、なお注目は続きます。そして目をこれ以上天に向けることができず、地上に目を向けて18節以降、22節は辛い 地上の将来のことを思い起こして語ります。後の日に復活の希望があるかもしれないけれども、しかし今はそれが見えない。山は倒れて崩れ去り、岩が移され、水によって石は砕かれ、小石そして砂塵となっていく。そのように人の望みも朽ちていきます。死の前に人は塵に帰っていきます。20節の後半ですね。あなたは彼の顔の形を変えて彼を見上げます。確かに顔形が変わっていきますね。なんか昔の写真見るとやっぱ変わったかなと思うんですけども、顔形って年とともに変わっていきます。それもまた生まれればあるんです。肉体が朽ちていきます。そして良いものを残したとしても本人はそれに気づかないまま生涯を終わってしまう。また子供たちが苦難になった、また恥ずかしみになったという時にもう死んだ後はどうしようもできません。22節。ただ彼の肉が彼のために痛みを覚え、その魂が彼のために嘆くだけです。孤独な死を迎えなくてはなりません。ただ私たちは孤独に死ぬことはないという約束を与えられていますね。死んでも伴ってくださる死がいらっしゃるからです。そして天で迎え憩わせ蘇らせてくださる方を私たちははっきり知らされています。夜はそのことを聞きたかったと思いますけど、後の私たちのためにとっておかれました。しかしその死を思わなくてはいけない孤独や苦難の中で彼は神様に悟りを与えられて、私たちにとって最も必要なものは何かということを見出していきます。死の淵、苦難の淵まで私たちを伴ってくださる方は主お一人です。詩編の48編礼拝でもよくした箇所ですけれども、こうございますね。詩編の48編の14節。この方こそまさしく神、世よ限りなく我らの神。神は死を超えて私たちを導かれる。この方が慰めてくださいます。詩編の23編の4節を読んでお願いします。詩編23編4節。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。 でも父様、ヨブは苦しい中に置かれました。しかし苦難の中で素晴らしい悟りを得ていきます。私たちも死の恐怖が望む時代になりました。あなたこそ私たちの希望であり守りであり、また慰めであることを改めて心に刻むことができ、明かしできるように導きます、これから望む時も主がどうか導いてくださいます。イエスの名前によってお祈りいたします。
アーメン。